ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。フィリピンで最も活発な火山、マヨン山で溶岩が噴出し始めることについて伝えします。フィリピンで最も活発な火山であるマヨン火山が小規模な噴火で溶岩を噴出し始めました。地元当局は6月12日月曜日、数千人が大きな噴火の可能性を心配して自宅から避難したと発表しました。半径6キロ以内の農民が対象の強制避難により、これまでに1万2000人以上の村人が避難しています。マヨン山は先週から活動が活発化する兆しを見せ始めました。当局はマヨン山下の恒久的な危険地帯に数千人の住民が依然としていると警告しました。フィリピン火山地震研究所のテレシト・バコルコ所長は6月11日日曜日に、噴火がひどくなった場合、マヨン山周辺のハイリスク地帯が拡大する可能性があると述べました。それでは次のニュースです。イタリアの元首相シルフィオ・ベルルスコーニ氏が86歳で亡くなったことについてお伝えします。イタリアのシルフィオ・ベルルスコーニ元首相が86歳で死去しました。6月12日月曜日、BBC の報道によると、イタリアのメディアは、ベルルスコニ氏がミラノのサンラファエレ病院で死去したと報じました。ベルルスコニ氏は、億万長者のメディア王、事業家、首相として、数十年にわたりイタリアの国民生活を支配してきました。白血病と診断されたにもかかわらず、上院議員としてまたはジョルジア・メロニ首相の右翼政権のパートナーとして最後まで政治活動を行いました。それでは次のニュースです。習近平国家主席はホンジュラス大統領の初訪問を受け入れることについてお伝えします。中国の習近平国家主席は月曜日、北京の人民大会堂でホンジュラスのアイリス・シオマラ・カストロ・セルミエント大統領を歓迎しました。習近平国家主席はシオマラ大統領の到着を温かく歓迎し、中国とホンジュラスの関係に新たなショーが開かれました。先週、中国とホンジュラスは両国が国交を樹立した後、テグチガルパと北京にそれぞれ大使館を 解説しました。習近平国家主席によると、高校充実はシオマラ大統領の夫で、元ホンジュラス大統領でもあるマニュエル・ゼラヤ氏の積極的な役割と切り離せないものであったということです。習近平国家主席は双方にとって有益な二国間関係を導くために、塩原大統領と協力する用意があると表明しました。習近平国家主席は中国がホンジュラスとの友好関係を導き、ホンジュラスの経済社会発展を支援することに引き続きコミットしていると強調しました。それでは次のニュースです。サンディエゴの大臣は経済不況が続いているにもかかわらず、ヨーロッパとアメリカ人の観光客の訪問は目標を達成していることについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は、現在ヨーロッパとアメリカでは不況が続いているにもかかわらず、双方からの観光客到着数は依然として目標を達成していると信じています。6月12日月曜日、ジャカルタでのサンディ・ウノ大臣との週刊ブリーフの中で、大臣は観光創造経済省は、今年の外国人観光客の訪問者数の目標を850万人に引き上げたと述べました。大臣によると、この目標を達成するために、政府はより長い滞在時間と、より大きな地元経済への支援を伴う質の高い観光に焦点を当てるだろうということです。
Bahwa target kunjungan wisatawan dari Eropa dan Amerika masih sesuai
dengan apa yang kita canangkan dan
justru malah kita naikkan angka 850
万人に増やし、もちろん特定のセグメント、つまり長期滞在し、地元経済により多くの支出をする質の高い観光に焦点を当てます。もちろんこれは私たちのマーケティングプログラムに影響を与えるでしょう。マーケティングプログラムは癒しの活動ではなく、キャンセルしなかった人々を実際にターゲットにする必要がありますが、彼らがこの不況により経済的圧力に直面している時こそ、彼らは自分の貯蓄を癒し、特に精神的健康のために使うのです。サンディエゴの大臣はさらに、負荷または変動性、不確実性、複雑性、曖昧性、時代の観光客全体の観点から見ると、インドネシアはまだチャンスがあり、現在、来年の外国人観光客訪問者数1430万人の目標を立てていると述べました。サンディエゴの大臣は引き続き分析され、他の関係者と協力して行われるデータによって、この目標が検証されることを望んでいます。それでは最後のニュースです。食料庁長官はベトナムが輸出を削減したにもかかわらず、インドネシアの米の在庫は安全だと述べたことについてお伝えします。食料庁のブディ・ワセソ長官は、他の米生産国との協力はまだ続いているため、米の生産国ベトナムの輸出上限計画はインドネシアの米の備蓄を脅かすものではないと述べました。ジャカルタの大統領官邸施設でブディ・ワセソ長官は、月曜日、インドネシアはインド、パキスタン、タイ、ベトナム、ミャンマーなど様々な生産国との米調整協力を模索していると述べました。長官によると、インドネシアは多くの国との米の協力を確保しており、国内で米が不足しても輸入する選択肢があるということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 スの皆さん、コメントです。今日はインドネシアにおける干ばつの脅威を予測することについてお伝えします。気象気候地球物理庁はインドネシアが2023年に長期にわたる極道の干ばつに見舞われると予測しています。この干ばつの原因はウルーから2023年末にかけて起こる可能性があるエルニーニョ現象だと考えられています。エルニーニョ現象の脅威は農作物を不作にする干ばつをもたらし、森林、原野、火災またはカルフトラの脅威につながる可能性があります。カリマンタン島とスマトラ島ではすでに複数の森林火災が発生し、ジャワ島、スマトラ島、ヌサントガラ島のいくつかの地域ではすでに干ばつが発生しています。米国大気海洋局の報告書によると、エルニーニョとして知られる海洋温暖化現象が今年発生する確率は 90% 以上で2024年まで続くと予想されています。一方、世界気象機関は5月から7月の間にエルニーニョが発生する確率は 60% と推定されています。ライフサイエンスが引用すると、エルニーニョは太平洋の海流の変化によって引き起こされる大きな気象現象です。この現象は海洋生態系に大きな影響を与え、特に人為的な気候変動の影響と関連している場合、地球規模の気象に大きな変化を引き起こす可能性があります。以前、気象庁のドゥイ・コリタ・カルナワティ長官はエルニーニョ現象は干ばつや降雨量の減少などインドネシアにいくつかの影響を与える可能性があると述べました。エルニーニョ現象はまたホットスポットの数や森林、原野、火災に対する懸念を増加させるだけでなく、農業部門、特に水をたくさん必要とする季節性の食料作物に影響を与える可能性があるとも言われています。一方、インドネシアにおける長期の干ばつが農作物の収穫高に影響を与える脅威に関連して、政府はいくつかの対応策を準備しています。その一つが食料の輸入です。ジョコ・ウィドド大統領は国家の食料安全保障を確保するために米の輸入を迅速に実行されなければならないと注意喚起しました。農産物の輸入とは別に、インドネシア農業の最前線にいるのは農業普及員です。彼らはまた食料不定時期に国家の食料安全保障を維持する上でも重要な役割を果たします。そのため、6月11日日曜日に西スマトラ州パダンで開催されたインドネシア農業普及協会またはパルヒプタニの第8回大会において、政府は農業大臣を通じて普及員に対し準備を備え、先を見据えた装置を講じるよう呼びかけます。換気の農地と収穫を予測することに加えて、普及員には能力と専門性を高め、気象関連の開発を常に改善することが含まれています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、 Labuan Bajo no hitotsu ni kansuru essay contest desu. Fonto wa Arial de monji no ookisa ga 12 de 700 から800語の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI quiz 2023年 at gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
レスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1944年6月13日に第二次世界大戦で初めて超距離弾道ミサイルが使用されたことから始めます。 V1 と名付けられたこのミサイルはドイツナチス兵士によってイギリス地域を標的とした発射されました。以前ドイツは戦闘機から発射されたミサイルでイギリス地域を砲撃しましたが、このような作戦はドイツ軍にとって明らかにリスクが高く、費用もかさみました。このためドイツ軍は大陸間弾道ミサイルを製造しました。戦争が終わると世界各国がこのタイプのミサイルを真似て開発しました。次は1996年6月13日にガルーダインドネシア航空865便が福岡空港に墜落したことについてです。1996年6月13日に飛行機が離陸しようとしていた時、エンジンの全部タービンファンが破損し、エンジンシャフトから分離しました。このためその時点で航空機の速度が V1 または最大離陸速度を超えていたにもかかわらず、乗組員は離陸を中止しようとしました。飛行機は滑走路の先端を出て滑走路し爆発過剰しました。乗客275名のうち3名が即死しました。最後は6月13日に国際アルビノ啓発デーの記念についてです。国際アルビノ啓発デーは毎年6月13日に世界中で祝われます。国際アルビノ啓発デーは白子症またはアルビノと診断された人に対する差別と戦うために2014年12月18日に国連によって制定されました。国連は毎年世界中のアルビノ患者の功績に光を当てる独自のテーマを採用しています。その目的はアルビノが人にとって最高の人生を送ることを妨げるものではないことを示すことです。さらにこの記念行事はアルビノに苦しむ人々のニーズに応えるよう地域社会を奨励することを目的としています。 プレスの皆さん、これで企業の歴史を終わります。
Sudah terlalu lama kita jalani cerita ini. Ku ingin kau selalu ada di sampingku selama-lamanya. Selamanya. Sandingkanlah hatimu padaku.Ku mohon kau mau jadi yang terakhir. Sayang aku telah berjanji akan selalu ada di setiap malam dan pagi, di saat kau mulai membuka mata. Sayang aku telah berjanji akan selalu.Akan selalu ada di setiap malam dan pagi, di saat kau mulai membuka mata. Sayang aku telah berjanji akan selalu ada di setiap malam dan pagi, di saat kau mulai membuka mata.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は工業省がシンガポールでの技術情報通信産業展示会に7つの産業を支援することについてお伝えします。工業省はインドネシアの情報通信技術または ICT 産業がシンガポールで開催される有名な展示会コミュニックアシア2023年に参加できるよう支援しています。 この取り組みは Making Indonesia 4.0 プログラムに沿ってインドネシアの ICT 産業が世界一場で競争力を持つよう奨励するための工業省による具体的な一歩です。 commentprint.go.id を引用すると、工業省の金属、機械、輸送機器、エレクトロニクスまたはイルメイト局長、トウフィック・バワジル氏は6月11日日曜日、ジャカルタで製造業部門ではデジタル変革により生産プロセスから走行管理までテクノロジーの広範な利用が促進され、産業の生産性と競争力が向上させることができると述べました。トウフィック氏はコミュニアシア2023年展示会への参加は、国際市場での製品、サービス、国家産業技術の紹介に焦点を当てるだけでなく、グローバルなビジネスネットワークを強化し、ビジネス、投資、コラボレーションの機会を開くものであるとの説明しました。タオフィック氏によると、国家産業界のコミュニアシア2023年への参加は、大統領令2020年第18号に基づく2020年から2024年までの国家中期開発計画の目標の一つを支援するために、工業省が構想したプログラムの実施における具体的な一歩です。すなわちハイテク工業製品の輸出への貢献が2024年までに 13% に達することを目標としています。トーフィック・ババジル氏は製造業部門の輸出商品の増加とサービス向上の戦略は、非一次輸出製品、特にハイテク製造製品の多様化を促進する加工産業の活性化によって支援されるだろうと付け加えました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Dan sekarang kita dilanda.Satu masa yang cukup payah Cinta tak lagi ada Yang ada Hanya marah Sampai kapan terus begini MenyalahkanBagai lini Coba lihat Dua mataku Dan dengan cepat kau kan tahu Kita terlalu sensitif Dan kaku Masih terlalu pasifTerlalu sensitif dan lemah Kau dan aku sensitif, sensitif, sensitif Cobalah berubah
Yuk kita kuatkan drop Toleransi still on the top Semakin diuji maka kita semakin klop Jangan biarkan orang lain pengaruhimu Tetap mataku dengan hati kecilmu Kita tangkalkan ego Kita bukan cari hero Sekarang saatnya untuk bersatu tidak pakai nego Biar ku basuh lukamu dan kau membasuh lukaku Tutup masa lalu ikut ku melangkah maju Buat perubahan drastis sensitif dikit.Habis demi masa depan yang fantastis Dan tak perlu anarkis Apalagi sinis Aku bersamamu untuk hari esok yang bombastis yeah.
Sampai kapan terus begini
mataku, dan dengan cepat kau kan tahu. Kita terlalu sensitif dan kaku, masih terlalu pasif, tak berani maju. Kita terlalu sensitif dan lemah. Kau dan aku sensitif, sensitif, sensitif. Kita terlalu terlalu sensitif dan lemah. Kau dan aku sensitif, sensitif, sensitif. Cobalah berubah.
Jakarta kara kore wa Voice of Indonesia no Nihongo programu desu.
Katakanlah matamu indah syahdu merayu rasa hatiku.
Minasan, Indonesia語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、 エレリカ外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはブラタプカンルンビア、日本語でサゴヤシの葉の屋根です。それでは始めましょう。皆さん、それではブルアタプカンルンビア、日本語でサゴヤシの葉の屋根というタイトルの会話をご紹介します。この会話はニアス島でオーストラリアのブロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとヒリシマエタの村の住民の間で行われます。住民はクリスさんに家の主な部分について説明しました。
Ini rumah Omohada. Rumah ini beratapkan rumbia.
Katanya, rumah ini tahan gempa ya?
Iya, rumah ini disokong tiang-tiang kayu vertikal dan diagonal.
Please let me know 3回話を聞いた後、今日のトピック、ブルアタプカンルンビア、日本語で、サゴヤシの葉の屋根に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブルアタプカン。ブルアタプカン、日本語で、屋根。屋根。ルンビア。ルンビア。日本語で、サゴヤシ、サゴヤシ。Rumah ini beratapkan rumbia. Rumah ini beratapkan rumbia. 日本語でこの家はサゴヤシの葉の屋根です。この家はサゴヤシの葉の屋根です。Tahan gempa, tahan gempa. 日本語で耐震性、耐震性。Disokong, disokong.日本語でサポートされています、サポートされています。ティアンティアンカユ、ティアンティアンカユ、日本語で木の柱、木の柱。フェルティカル、フェルティカル、垂直、垂直。ディアゴナル、ディアゴナル、日本語で対角線、対角線。リスナー皆さん、会話の中にはあなたはルマイニブラタプカンルンビア、日本語でこの家はサゴヤシの葉の屋根ですという文を聞きました。この文にはブラタプカン、日本語で屋根という言葉があります。ブラタプカン、日本語で屋根という言葉は屋根があるという意味を持って、アタプ、日本語で屋根という言葉が由来しています。屋根などの家の一部を説明するには、ブルアタプカン、日本語で屋根という単語の後に、ルンビア、日本語でサゴヤシなど、使われている材料を説明する単語を使用できます。では、家の一部を説明する他の例を聞いてみましょう。ブルランタイカン、日本語で床。ルマオモハダブルランタイカンカユ、日本語で、オモハダ家の床は木の床です。 berdindingkan. Nihongo de kabe. Rumah omohada berdindingkan kayu. Nihongo de omohada ie no kabe wa ki no kabe desu. Omohada ie wa kugi dewa naku pasa. Nihongo de kui o tsukatte imasu. Kore niyori omohada wa taishinsei ga takamatta to kangaerarete imasu. Please, nah, minasan, saigo ni moichi doraibun o kiite mimashou.
Ini rumah omohada. Rumah ini beratapkan rumbia.
Katanya, rumah ini tahan gempa ya?
Iya, rumah ini disokong tiang-tiang kayu vertikal dan diagonal.
Please, nah, minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Salah, cinta tak pernah salah.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the
world。 リスナーの皆さん、インドネシアよりお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia
クリスナー皆さん、音楽の広場です。今回はズルカルナイン・ファドリーが歌う「リンドゥ・カンプン」をご紹介します。この曲はズルハム・ジャイスが作曲しました。タイトルが示すように、リンドゥ・カンプンは郷愁について語っています。この歌のリズムを聞くと、放浪している心は寂しくなります。遊び仲間を思い出さします。家族親戚への郷愁が強くなります。特に夜は孤独を感じます。ですからふるさとで家族や親戚に会えるのが待ちきれません。それでは皆さん、最後はズルカルナイン・ファドリーが歌うリンドゥ・カンプンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bila ku dengar irama lagu, hatiku sedih bertambah rindu. Teringat kampung halaman jauh, menatap langit merenung.Engkau masih di sana. ini tinggal kenangan lama. Aku jauh di rantau orang, rindu terbayang di ruang mata. Rasa nak terbang rasanya ku menanti, bilakah masa nak bersua. Ini tinggal kenangan lama. Aku jauh di rantau orang, rindu terbayang di ruang mata. Rasa nak terbang
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.ib です。それではまた次回お会いしましょう。